こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランス式おいしい調理科学の雑学料理にまつわる700の楽しい質問は、料理研究家アートディレクターのアルチュール・ケンヌが日常の台所で生じる疑問を調理科学の視点から解きほぐす実用書である。日本語版は広野和美の翻訳によりパイインターナショナルから2020年に刊行された。B5 編型フルカラー240ページの紙面には器具、調味料、肉、卵、乳製品、魚、野菜、米、パスタなどに関する問いが約700項目収められている。扱うのは本格料理の難解な技法だけではない。ボウルの底が丸い理由、まな板の衛生、玉ねぎの切り方による味の違い、パスタの茹で湯があふれる仕組みといった普段は見過ごしやすい現象が中心となる。レシピを再現するための本というより、調理中の判断を支えるなぜを増やし、道具と食材の扱いを理解し直すための料理雑学科学ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、700の質問形式が料理の手順を再利用可能な知識へ変える本書の回だった特徴は、料理の知識を長い講義や献立単位ではなく短い質問の連続として提示する点にある。なぜそうするのかを先に置くことで、読者は結論だけを暗記するのでなく、調理の現象と行為の関係を意識できる。例えば、肉に前日から塩をする理由、野菜に適した加熱法、パスタの湯に油を加えるべきかといった問いは一つの料理に限られない。塩熱、水分、油脂、表面積などの条件がどう働くかを考える入り口になる。料理本には手順を忠実に守れば完成するレシピ型のものが多い。それに対し本書は、手順の背景を小分けにして参照できるため、冷蔵庫にある材料や使う器具が変わった場面でも役立てやすい。約700項目という多さも、網羅的な理論書として読むより、調理中に疑問が生じた際に引く時点的な使い方と相性が良い質問の形は、経験則として済ませがちな台所の慣習を検討対象に変え、失敗の原因を観察する習慣にもつながる。次に、器具の形と衛生を仕上がりを左右する技術として扱う。本書は食材の知識だけでなく、ボウル、包丁、泡立て器、まな板といった基本器具に目を向ける。これは調理科学を温度や栄養成分の話に限定しない構成である。例えば、ボウルの底が丸い理由は混ぜる、泡立てる、こねるといった動作で材料を中心に集めやすく、器具の曲面に沿って道具を動かしやすいことと結びつく。形状は単なるデザインではなく、力の伝わり方、混合の均一さ、作業のしやすさに関係する。また、プラスチック製と木製のまな板のどちらが清潔かという問いは、素材を単純に優劣で分けるのではなく、洗浄、乾燥、傷の管理を含めて衛生を考える必要を示す題材になる。料理では高価な器具を揃えることより、手元の器具が何に適し、どこに注意がいるかを理解する方法が実用的である。本書はこうした基礎的な道具を可視化し、切る前、泡立てるという前工程が食感や安全性、後の加熱の結果にも影響することを伝える。さらに、塩、油脂、香辛料の使い方から、味付けを時間の操作として考える調味料の章に連なる疑問は、何をどれだけ入れるかだけでなく、いつどの形で加えるかが味を変えるという調理の原則を扱う紹介される問いには、ブイヨンを作る際に塩を入れること、唐辛子を少しずつ加えること、ハーブをミキサーにかけることの是非などがある。これらは塩味や辛みを最終段階で帳尻合わせする発想から一歩離れさせる。調理の初期、中期、仕上げでは、液体の量、加熱時間、香りの揮発、食材への馴染み方が異なるため、同量の調味料でも印象は同じにならない。特にブイヨンのように煮詰まり方が読みにくい液体では、途中の塩分が最終濃度にどう影響するかを意識することが重要になる。唐辛子も辛さを段階的に調整できれば、食べ手や料理全体との釣り合いを取りやすい。本書の質問は、家庭料理で起こりがちな濃すぎる、香りが弱い、辛さが戻せないといった問題を、偶然やセンスだけに返さない、味付けを濃度、温度、時間、攪拌の相互作用として捉える視点を与える。そして、肉、玉、乳製品の扱いを加熱と水分変化の観察に結びつける。肉、玉、乳製品は加熱の強さや塩のタイミングによって食感が大きく変わる食材群であり、本書でも重要な領域となっている。肉については、調理前日に塩を入れる理由や焼く際に何度もひっくり返すべきかという問いが例示される。こうした問題では、表面の焼け方だけを追うのではなく、塩と水分の移動、火の通り方、休ませる工程を含む全体の管理が必要になる。卵や乳製品でも、熱によって構造が変化しやすいという性質を踏まえなければ、固まりすぎ、分離、口当たりの粗さといった結果につながりうる。本書は、個別レシピの正解を断定するより、出世性質に応じて加熱を観察する姿勢を促す構成といえる。これは、火力表示が異なる家庭用コンロや肉の厚み、鍋の材質など、 条件が毎回変わる家庭の台所で特に意味を持つ。肉を強火で何分と固定的に扱うのでなく、表面中心出てくる水分、弾力といった変化を見る。そのような判断の土台を作ることが、調理科学を家庭料理へ応用する際の実際的な価値である。最後に、野菜バイパスタの身近な失敗を熱水切り方の問題として整理する本書が扱う野菜米。パスタの話題は毎日の食卓に近いからこそ再現性を高めやすい。玉ねぎは切り方で味が変わるのか。人参を美味しく茹でるにはどうするか。野菜のソテーにバターを使わない方が良いのか。パスタの茹で湯がなぜ溢れるのかといった問いが挙げられている。これらは別々のコツに見えるが、切断による組織の壊れ方、水中部中での熱の伝達、水分の蒸発、でんぷんや泡の挙動という物理的化学的な現象に関わる。パスタの吹きこぼれを単なる不注意で終わらせず、加熱中の泡の性質と鍋内の余裕を考える問題として見ることは、火加減や鍋選びを合理的にする。野菜の加熱も色、香り、歯触りを保つために食材の大きさと加熱媒体を意識する契機になる。ここでのフランス式はフランス料理の献立を学ぶことだけを意味しない。身近な素材に対しても観察可能な変化から方法を選ぶ姿勢として現れており、和洋問わず日常の調理に移し替えられる。結論として、本書は料理を始めたばかりで基本動作の理由を知りたい人、レシピ通りに作っても結果が安定しない人、そして長年の経験則を科学的に確かめたい人に向く。一方で、特定の料理を完成させるための分量工程を求める読者には通常のレシピ集を併用するのが適切だろう。実用上の利点は、吹きこぼれ、味付けの失敗、野菜の加熱不足や加熱しすぎといった小さな問題を原因と条件に分けて考えられるようになる点にある。また器具の形、素材の扱い、塩や油脂を加える時期までを一続きの調理行為として捉え直せるため、料理を単なる手順の反復から判断積み重ね変えられる。類書にも食品科学の解説書や料理の雑学本はあるが、本書の差別化要因は約700の具体的な問いをフルカラーのイラストとともに配置し、専門知識を必要な箇所から参照しやすくしたことにある。理論を体系的に深掘りする学術書ではないが、台所で直面する疑問の幅広さと視覚的に読み進めやすい編集が強みである。料理のなぜをその都度確かめ、次の一手を自分で選ぶための実践的な知識の作引きとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、アルトゥール・ラケンヌポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。